百千万語難遭遇多根千万徳十字三界如来真実義
座禅寺から講義中非常に暑くて、皆さんもそれぞれ、お仕事で大変なことだと思います。そこで今日は、消防現像の中で、どう対処するかという問題が出ておるので、そのことを最初にちょっと申し上げると、消防現像で暑さ寒さについての対処の仕方を述べておる巻は、春秋の巻という、春と秋という字を書いて、春秋。で、この春秋の巻というのは、季節の移り変わり、つまり暑さ寒さに対して、我々がどう対処していったらいいかという話が載っているわけです。で、どういう話が載っているかというと、東山五本大師という、中国の僧侶の人の話。東の字はこの東山五本大師の東の字から出ておるというふうに言われております。だから我々の修行は大先輩に当たるわけです。で、この東山五本大師にある僧侶が質問したんです。暑さ寒さが来てどうにも困るときはどうしたらよろしいかという質問をした。ところがそれに対して、東山五本大師は、暑さの、寒さのないところに行けばいいと。そういう返事をした。で、これで僧侶は、暑さ寒さのないところ、そんなところあるはずないって言うんで、暑さ寒さのないところへ行ったら、行くにはどうしたらいいんですかという質問をしたときに、東山五本大師、熱寺には砂利を熱殺し、漢寺には砂利を観察すと、そういう返事をされた。で、それはどういう意味かというと、暑い時には自分自身に対して暑さに当たって死んでしまえというふうに言ったらよいと。それから寒さが来てどうにもならんときには、自分自身に対して寒さに凍えて死んでしまえと、そういうふうに言えばいいと、そういうことを言われた。で、そのことはどういうことかというと、暑さ寒さに対して、何とか避けようと思って逃げて回っておっても問題の解決にはならんと。暑い時には、夏は暑いに決まってるんだから、何負けるもんかということで、暑さに真正面からぶつかっていけている。我々は常に頭の中で自分というものを考えている。で、自分が、
一番か可愛くてしょうがない。だから病気になっちゃ困る、暑さでうだっちゃ困るということで、いつも自分自身というものを大切にしておる。だからちょっと暑さが来ると、いやーこれで病気になりませんか、心臓麻痺で倒れやせんか、そういう心配が先に立つから、暑い暑い暑い暑い、なんとかして逃れようということで大騒ぎをするわけで、もちろん暑さを防ぐためのいろいろな努力というもの、それは人間が今までにいろいろ工夫しておる。だからそれなりのいろんな工夫があるけれども、そういう工夫と同時に自分自身の気持ちが暑さにぶつかっていこうというふうな気持ちになっておれば、暑さそのものがそうひどく感じないで済む。ところがこの暑さをなんとか逃げようと思って逃げて逃げて逃げて回ってもなかなか逃げきれないというのが季節の暑さ寒さの問題で、当山御本大師は熱時には砂利を熱殺し、寒時には砂利を観察すると、こういうふうに言った。砂利というのは盆語の音を直した言葉で僧侶という。だから僧侶自身を暑さにうだって殺してしまえと、あるいは寒い時には寒さで凍え死なしてしまえと、そういうことを言われてる。で、これが暑さな寒さのないところ、暑い時には暑いんだという現実の中に自分を置いてガタガタ慌てないということ、それが暑さをしのぐ最大の方法で、寒さには寒い寒い寒い寒いと言って厚着をして逃げて回っておっても、そういう気分的な弱さの中からはどうしても寒さが抜けきれない。冬は寒くてしょうがない、寒いのが当たり前だということで、仕事でも一生懸命にやろうという気になれば、仕事に夢中になっておれば暑さ寒さというものがどっかへ飛んでいってしまう。で、またそういう対処の仕方でなければ、暑さ寒さなんていうものは到底逃げ切れるもんでない。で、そのことを、熱時には砂利を熱殺し、寒時には砂利を観察すと、そういうふうに言われた。で、消防現像の春秋の巻には、そういう話が載ってるわけ。で、消防現像という本は、非常にありがたい本で、我々の日常生活で、ごく細かい問題についても、こういう問題はどうしようかというふうな疑問に対しては、どっかの箇所でそれに対する回答が与えられておるということがあるわけです。だから我々がこの本を読んで、隅から隅まで意味が取れるようになると、一生この本を一冊あれば、どんな問題でもけりがつくということがあるわけです。だからその点では、難しい本ではあるけれども、この本を読みこなすということが、一人一人の人生にとって非常に大きな意味がある。で、我々の人生と言ってみても、いくら長く生きても100年前後、大抵は数十年で、終わりになるわけです。ということは、我々に与えられている時間というのは、
無限に与えられているわけじゃない。
割り当てというのは、せいぜい100年。で、その割り当てられた100年の時間というものは非常に貴重。それをどう過ごすかということがかなり大事な問題で、我々は普通その人生に対して波乱を求める。非常にいいことを恋願う。ところがその非常にいいことを恋願うと、人生というものは必ず恨みがある。そうするといいことがあったり悪いことがあったり、いいことがあったり悪いことがある。 波乱万丈の人生が望ましい人生と大抵の人は考えてる。だから仏道ではそういう考え方をしないの。あんまり高い波もないように、あんまり低い波もないように、海の水平線のように高低のない、極めて静かな、一直線の人生が望ましいとそういうふうに考える。普通常識的にはそういう考え方しないの。簡単な例を言えば、この世の中にはいろんな楽しみがある。上進、高尚な楽しみもあれば、そうでない楽しみもある。金が欲しい、金が欲しいというんで、各人、一生懸命努力するわけだけど。うっかりすると、競馬競輪というふうなものに、を当てにする。こうして、馬券なり車券なりを買って、必ずこれが来る。レースが終わるまでは自分の買った馬券が必ず来ると思ってる。で、ハラハラハラハラ、ワクワクワク、そのうち来る、そのうち来るって、あ、やっぱり来なかったっていうようなことで、悔しがって、馬券をちぎって、腹を立てるというふうなことをやるわけだけれども、この世の中で、競馬とか、競輪とかの最大の名人がいる。それは何かというと、国家とか、県とか、市とか、競輪競馬を主催している人。人と言えないかもしれないけど、団体。これは、馬券の売り上げが入ると、何割かの金はごっそり自分のところに全部懐入れちゃう。と、あと残った2、3割の金を分け合って、誰の券が来た、誰の券が来ないということで争うわけだ。どんな競馬の名人、どんな競輪の名人でも、国や県には絶対に勝てない。そういう仕組みになってるにもかかわらず、自分の買った券で何とかして、大穴を当ててというふうなことで、儚い望みを持って、やるというふうなことです。まあそういうことは皆さんの場合にはないと思うけれども、得てして世の中にはそういう波を求めて恨めが出るという場合が非常に多い。だからそういう人の帰りの様子を見ると、みんな酒に酔っ払って、勝った者も負けた者も全部酒に酔っ払って、電車の中でもあれがこれが良かった、これがこれが良かったと、もうちょっとのとこだっていうのは、残念話ばかりして帰ってくる。で、そういう、浮かれた気持ちってのも楽しいかもしれん。人生は楽しいかもしらんけれども、そういう浮かれた気持ちの裏側には必ずマイナスがある。うちに帰ると文句言われる。今朝持ってった金みんな捨てきちゃったというふうなことで文句言われる。そうすると、派手に派手にという努力が、地味に地味にということに嫌をなしに言ってしまうというようなこともあり得る。そうすると我々は本当に腹を据えて人生はどういう生き方をしたらいいかということを常に考えていかざるを得ない。わずか割当てがせいぜい100年。せいぜい100年の割当てをどういうふうに生きるかということ、これはかなり大切な問題。で、そういう問題についてじっくりと考えておれば、50、60になったときに自分の積み上げた人生が非常な幸福なものとして戻ってくる。だからそういう点ではどういう生き方をするかということが我々の生活にとってはかなり大切。したがってそういう点では帳簿現象のような本を勉強していくということが一人一人の人生にとってかなり大切なことというふうに考えざるを得ない。それでは本文の方に行きますと、今日は44ページ。で、当帝曰く我が朝の先代に教えを広めし諸子、共にこれ入党伝報せしとく。なんぞこの胸を差し起きて、ただ教えをのみ伝えし、示して曰く、昔の人士この法を伝えざりしことは、時節の未だ至らざりし故なり。 で、道元禅師が生まれられたのは鎌倉時代の初期。だからその前の時代には奈良朝時代もあり、平安朝時代もあった。で、平安朝時代にもたくさんの僧侶の人が中国に行って仏教を日本に持ってきてる。それから平安朝時代になると伝教大師最澄、この伝教大師が中国に行って天台宗を日本に持ってきて、そうして京都の比叡山を開いて延暦寺を建てたというふうなことをやっておられる。またそれから同じ平安朝時代には弘法大師空海、この弘法大師も中国に行って真言宗を日本に伝えてきておる。で、こういう仏教界のたくさんの先輩方がそれぞれ中国に行って、仏教を持ってきておられる。で、そのことに関連しての質問。当帝曰く、我が朝の先代に教えを広めし諸子ともにこれ日報伝報せしとき、何ぞこの胸を差し置きてただ教えをのみ伝えし。で、質問して言うには、我が国の前の時代、すなわち奈良朝時代、あるいは平安朝時代に教えを広めし諸子、仏教を広めたところのたくさんの師匠は、共にこれ日当伝法せしとき、いずれも中国に行って、釈尊の説かれた宇宙の秩序を我が国に伝えてきたわけであるが、その時に、何ぞこの胸を差し置きてただ教えをのみ伝えし、で、この胸というのは座禅のこと。で、座禅を中心にした思想というものを差し置いて、ただ教えをのみ伝えし、で、教えというのは文字で表したものという、理屈ということ、哲学という、教えというのはそういう意味。で、仏道というのは、経典に書いてある理論、哲学と、座禅という実行方法と、両方備わったところに特徴がある。だからそのうちの文字で表した哲学だけというのでは仏教としての形をなさない。ところが、奈良朝平安朝に伝わってきた教えというのは、主として理論の教え。実践というものが非常に少ない。で、そこで、ただ教えをのみ伝えし、ただ哲学だけを、学問だけを、理論だけを、日本に伝えてきたのでありましょうかと、こういう質問をしたんです。で、それに対する回答として、示して曰く、昔の人士、この法を伝えざりしことは、時節の未だ至らざりし言えなり。で、なぜ当時の師匠の人々が、座禅というものを伝えなかったかということについて、示して曰く、昔の人士、昔の師匠の人々は、この法を伝えざりしことは、この法というのは座禅。この座禅という修行法を伝えなかったことは、時節の未だ至らざりし言えなり。だから道元禅師の考え方では、我々の社会には歴史というものがあって、その歴史の順序に従って、次々と事実が生まれてくると。こういう考え方をしておられるから、奈良朝平安朝の時代にはまだそれだけの歴史的な原因が積もらなかったから、これらの師匠たちは伝えなかったのであろうと、そういう極めておとなしい解釈をしておられるわけで、その次にまた同じような問題についてのさらに問いかけがあるわけ。で、当帝曰く、かの上代の師、この法を得得せりや、示して曰く、得せば通じてん。で、奈良朝や平安朝時代の師匠の人々が、この座禅を伝えなかったということは、まだ時節が来なかったからという答えをしたわけであるけれども、それに対して、当帝曰く、かの上代の師、この法を得得せりや、で、質問して言うには、 あの奈良町あるいは平安町時代の師匠の人々はこの座禅という修行法を理解しておったでありましょうか。この法を得得せりや。でそれに対して示して曰く、えせば通じてん。その回答として、もし理解していたならば日本に伝えたであろうと。でそのことは道元禅師は上代の諸師、つまり奈良町時代あるいは平安町時代の師匠の人々は座禅の方法を理解していなかった、理解していなかったから伝えなかったと、こういうことを言っておられる。ただ あまりそれを露骨に言うことは品がないので、えせば通じてんと言われる。理解していたならば伝えたであろう。その口に出さない反対の意味は、理解していなかったから伝えることができなかった。そういうことを言っておられる。で、この二つが、鎌倉時代以前の師匠の方々の座禅に対する考え、これを道元禅師が自分の考えとして述べられた。で、次行くと、今度は、魂の問題。よく仏教というのを考えると、死んでから魂がどっか行って、まだ生き続けるという考え方が非常に強いんです。仏教というのはそういう考え方を信じておるから、我々がお葬式を出すときには、お寺さんが来てお経をあげてくれると。お経をあげると、迷ってる魂がどっかにちゃんと落ち着いて成仏すると。そういうふうな信仰が非常に強い。ところが道元禅師は仏教の考え方はそういう考え方ではないということを非常にはっきり持っておられた。で、そのことがここへ出てきてるわけです。で、当帝曰く、あるが曰く、生死を嘆くことなかれ、生死を失礼するに、意図速やかなる道あり、いわゆる心象の成就なる断りを知るなり、その胸たらく、この身体はすでに生あれば必ず滅に移されゆくことありとも、この心象はあえて滅することなし、よく生滅に移されぬ心象、我が身にあることを知りぬれば、これを本来の生とするがゆえに、真はこれ仮の姿なり、ここに死して賢に生ずること定まりなし、真はこれ成就なり、古来現在変わるべからず、格のごとく知るを生じを離れたりとは言うなり、この胸を知る者は、従来の生じ長く耐えて、この身終わるとき生界にいる、生界に調相するとき、諸仏如来のごとく、如ごとくまさに備わる。今はたとえ知るといえども、前世の猛合になされたる身体なるがゆえに、諸生と等しからず、未だこの胸を知らざる者は久しく生死に巡るべし、しかあればすなわち、ただ急ぎて、心象の成就なる胸を領地すべし、いたずらにかんざして一生を過ぐさん、何の待つところかあらん、格のごとく言う胸、これは誠に諸仏諸祖の道にかなえりやいかん。しまして曰く、今言うところの件、またぐ仏法にあらず、天に下道が剣なり、曰く、かの下道の剣は、我が身内に一つの霊地あり、かの地、すなわち縁に覆うところによく功をわきまえ、是非をわきもう、通用を知り、苦楽を知る、皆かの霊地の力なり、しかあるに、かの霊性はこの身の滅するときも抜けて賢にまるるゆえに、ここに滅すと見うれども、かしこの性あれば、長く滅せずして成就なりというなり、かの下道の剣格のごとし、しかあるを、この剣をなろうて仏法とせん、瓦礫を握りて、金法と思わんよりもなお愚かなり、地名のはずべき里うるにものなし、大東国の越中国史、深く戒めたり、今、心情消滅の邪剣を経して諸仏の妙法に等しめ、生死の本因を起こして生死を離れたりと思わん、愚かなるにあらずや、もとも憐れんべし、 ただこれ下道の邪見なりと知れ、耳に振るべからず、誠にやむことを得ず、今なお哀れみを垂れて、汝が邪見を救わば、知るべし仏法にはもとより、信心一如にして、教祖を不になりと断ずる、祭典統治、同じく知れるところ、あえて他号べからず、言わんや成就を断ずる者には、万法皆成就なり、信と信と湧くことなし、弱滅を断ずる者には諸法皆弱滅なり、小と小とを湧くことなし、しかあるを何ぞ、真滅、真情と言わん、勝利に背かざらんや、しかのみならず、生じはすなわち涅槃なりと閣僚すべし、未だ生じのほかに涅槃を断ずることなし、言わんや昭和心を離れて成就なりと了下するをもて、長寿を離れたる仏地に儲けすと言うとも、この両下、近くの神は、すなわち名を消滅してまだ成就ならず、それ、必ずにあらずや、長官です。新人一女の胸は仏法の常の断ずるところなり、しかあるになんぞこの神の消滅せんとき、神一人、神を離れて消滅せざらん。もし一尿なるときあり、一尿ならぬときあらば、仏説おのずから小毛にありぬべし。また、生じは除くべき法ぞと思えるは、仏法を意図を罪となる。涼島ざらんや知るべし。仏法に新生大僧正の訪問というは、一大北海を組めて焦燥を分かず、消滅を言うことなし。菩提涅槃に及ぶまで、新生にあらざるなし。一切諸法、万象神羅、共にただこれ一心にして、込めず兼ねざることなし、この諸々の法門、皆、平等一心なり、あえて言いなしと断ずる、これすなわち仏家の心象を知れる様子なり、しかあるを、この一方に、真と真とを分別し、生じと涅槃とを湧くことあらんや、すでに仏師なり、下道の剣を語る狂人の舌の響きを耳に振るることなかれ。で、当て曰く、あるが曰く、生じを嘆くことなかれ。生じを出離するに意図速やかなる道あり。いわゆる心象の成就なる断りを知るなり。で、質問して、言うには、ある人が言うには、生じを嘆くことなかれ。我々が生きたり死んだりという人生を送っておるけれども、その生き死にの人生というものを嘆く必要はない。で、なぜかというと、生じを出離するに意図速やかなる道あり、我々の生き死の人生というものから抜け出すのに、非常に早くそのことを達成できる方法があると。それはどういうことかというと、いわゆる心象の成就なる断りを知るなり。で、それは、よく言うところの心象。心象というのは、今日の言葉で言えば魂で、魂の成就なる断りを知るなり。で、魂が、いつも生きておって、決して死なないという理論が分かれば、それで済むことだと。で、その胸たらく、この体はすでに生あれば必ず滅に移されゆくことありとも、この心象はあえて滅することなし。で、その思想、その考え方の趣旨はどういうことかというと、この我々の体というものは、現在、生命というものがあるから、必ず滅に移されゆくことありとも、それはどうしても死ぬということを避けることができないけれども、この心象はあえて滅することなし、体の中にある魂は決して消滅することがないと。で、よく消滅に移されぬ心象、そのように生まれたり死んだりということのない魂というものが、我が身にあることを知りぬれば、自分の体にあるということが分かってくると、これを本来の性とするがゆえに、真はこれ仮の姿なし。その体の中にある魂というものが本当の自分の性質であるから、真はこれ仮の姿なし。 肉体というものは仮の姿だ。で、ここに獅子賢に生ずることさなまりなし。で、したがって、この世の中、この現世、我々の住んでおる世界において、死んでも、他の世界に必ず生まれるかどうか、肉体の場合、体の場合には、わからない。しかしながら、心はこれ上従なり、心は消滅しないものである。魂は消滅しないものである。で、古来現在変わるべからず、従って過去現在未来にわたって変化することがないと。で、格のごとく知るを生じを離れたりとは言うなり、で、このような理屈のわかることが、我々の生き死にの人生を超越したというふうに言うことができるのである。で、この胸を知る者は従来の生じ長く耐えて、この心終わるとき生界にいる。そうしてこのような基本的な考え方というものが分かってくると、今までの生き死にの人生というものがなくなってしまって、消えてしまって、この身終わるとき生界にいる。この肉体としての体が、その終わりになったときには、魂だけが魂の世界に入ると。で、生界に調創するとき、諸仏如来のごとく、妙徳まさに備わる。そうしてその魂の世界に入っていったときには、諸仏如来のごとく、たくさんの真実をお体得された方々と同じように、素晴らしい徳というものが、まさに備わるのであると。で、今はたとえ知るといえども、前世の猛業になされたる身体なるがゆえに、諸生と等しからず。で、現在では、この我々の体の中には魂があって、それが体が死んでも死なないのだというふうな理論を知ってはおるけれども、前世の猛業になされたる身体なるがゆえに、過去においていろんな間違った行いをしてきておる、この肉体であるから、諸生と等しからず、真実を体得されたたくさんの方々と同じではないと。で、未だこの胸を知らざる者は等しく生死に巡るべし。そうしてこの理論がはっきりと分かっておらない者は、長い間にわたって生き死にの生涯というものを何回も何回も繰り返すのであると。で、しかあればすなわち、ただ急ぎて心性の成就なる目を了知すべし。で、従って、ただただ急いで魂というものが決して滅びるものでないという思想をはっきりと理解すべきである。で、いたずらにかんざして一生を過ごさん何の待つところかあらんと。で、無駄に座禅のようなことをやって、ぼんやりと座っておることにより一生を過ごすようなことが何の待つところがあらん、何の期待するものがあろうと。格のごとく言う旨、これは誠に諸仏諸祖の道にかなえりゃいかん。このようによく言う人がいますけれども、この人の言っておることは本当に釈尊その他の方々が説かれた教えというものに、かなっておるでしょうか、どうでしょうかと、こういう質問したわけ。我々の体の中には魂というものがあって、体が死んでも魂が生き残るから心配がないというふうに説明する人がおりますけれども、そういう考えは仏教の立場から見て正しいでしょうか、正しくないでしょうかという質問したわけ。それに対して、示して曰く、今言うところの剣またく仏法にあらず、天に下道が剣なり、で、これに対する回答として、今言ったところの考え方は、全く釈尊の説かれた教えとは別であると。で、我々は普通仏教というのを考えると、体の中に魂があって、体が死んでも魂が生きるから大丈夫だと。それが仏教だという考え方をしているわけ。ただ、道元禅師はそういう理解の仕方をしておられなかった。むしろそういう魂が生き残るという考え方は、 千に下道が剣なり。で、千にというのは、大発涅槃行という経典があって、そこに千にという、バラモン僧が出てくる。バラモン僧というのは、仏教が出る以前に、古代のインドにおいて非常に盛んだった宗教。で、そのバラモンという宗教では、人間には魂があって魂が生き残ると。そういう思想が、信じられておった。だからここで、道元禅師がそういう魂が生き残るという思想は、仏教以前に盛んであった、バラモンの教えであり、千二というバラモン僧が唱えておった考え方であると。で、いわく可能下道の剣は、我が身内に一つの霊地あり。で、その仏教ではない考え方を説明すると、我が身内に一つの霊地あり。自分の体の中には一つの魂というものがあり、かの地すなわち縁に覆うところによく功をわきまえ、是非をわきも通用を知り、苦楽を知る、皆可能霊地の力なり。では、自分の体には一つの魂、精神というものがあって、その理性というものが縁に覆うところに、縁というのは外界の世界、外界の世界に会うと、よく功をわきまえ、食べ物を食べれば美味しいもの、まずいものの見分けがつくし、是非をわきまおう。これはやっていいこと、これはやって悪いことというのが我々の体の中には心というものがあるからわかると。で、通用を知り、苦楽を知る。痛いとか痒いとかいうこともわかるし、苦楽を知る。苦しい、楽しいということもわかると。皆可能霊地の力なり。これらは皆、我々の体の中にある心というものの力であると。で、しかあるに可能霊障はこの身の滅するとき、もぬけて賢にまるるゆえに、ここに滅すと見うれども賢の障あれば長く滅せずして成就なりというなり。で、しかしながら、この理性というもの、魂というものは、この身の滅するとき、この体が死に絶えると、もぬけて賢にまるるゆえに、体から抜け出して、賢、他の世界に生まれるから、ここに滅すと見うれども賢の性あれば長く滅せずして成就なりというなり。で、体から抜け出して、別の世界に生まれるから、この世の中では死んだということに見えるけれども、別の世界において生まれるということから考えれば、長く滅せずして成就なりというなり、永遠に消滅することがなく、永遠に生き続けるものであるというふうに言うのである。で、かの下道の剣格のごとし、で、かの仏教ではない人々の考え方はこのごとくであると。下道というのは他の道という意味で、釈尊の説かれた教え以外の道を下道という。今日下道というと非常に悪い意味に取られるけれども、本来の意味は釈尊の教えとは別の教えという意味。で、かの下道の剣格のごとし。で、しかあるをこの剣をなろうて仏法とせん。瓦礫を握りて金宝と思わんよりもなお愚かなり。で、しかるに、この考え方、剣というのは考え方。この考え方を勉強して、仏法とせん。これが釈尊の説かれた教えであるというふうに考えることは、瓦礫を握りて金宝と思わんよりもなお愚かなり。瓦や小石を握って、それが金の宝だというふうに考えるよりもなお愚かである。地名のはずべき例うるにものなし、その愚かさというものの恥ずかしさは、これを何かに例えようとしても、例えることができないほど愚かな例であると。 で大東国の英中国史深く秘めしめていわく。そこで中国の唐の時代におられた英中国史、南洋英中禅師が深く秘ましめたり、こういう考え方は仏教ではないと、釈尊の教えではないということを深く戒められたと。で、今、心情消滅の邪見を経して、諸仏の妙法に等しめ、生死の本因を起こして生死を離れたりと思わん、愚かなるにあらずや、もとも哀れんべし。で、今、心情消滅、心というのは魂、心、心はいつまでも滅びることがなくて、相というのは姿、外見ということ。体の方は滅びてしまうという誤った考え方を持って、諸仏の妙法に等しめ、釈尊以来たくさんの方々が掴まれた真理、優れた宇宙の秩序というものと同じだというふうに考え、生死の本因を起こして、生き死にの原因、生き死にの原因であるところの考え方というものを持って、しかもそれによって生き死にを超越した、生き死にの悩みから離れられたというふうに考えることは、愚かなるにあらずや、非常に愚かなことではないかと。もとも哀れんべし、はなはだ哀れなことであると。で、ただこれ下道の邪見なりと知れ、耳に振るべからず。で、ただこれは、釈尊以外の教えの、を、報じておる人々の誤った考え方であるというふうに知るべきである。で、耳に振るべからず、耳にしてはならない。で、ことをやむことを得ず、今なお哀れみを垂れて、汝が邪見を救わば知るべし。仏法にはもとより新人一女にして、少僧不になりと断ずる。祭典統治同じく知れるところ、あえて他合べきにあらず、他合べからず。で、ことをやむことを得ず。で、誤った考えではあるけれども、現在そういう誤った考え方が人々に持たれておるという事実は、やむを得ないので、今、憐れみを垂れて汝が邪見を救わば。そこで今、慈悲の心を持って、お前方の誤った考え方を直そうとするならば、はっきり知っておらなければならんことは、仏法にはもとより信心一如にして少僧不になりと断ずる。祭典当時おなにく知れるところあえて他合べからず。で、仏法には仏法、釈尊の説かれた教え、釈尊の説かれた宇宙の秩序においては、本来、心人一如にして、体と魂というものは全く一つのものの裏と表であって、超相不二と断ずる。相というのは本質。相というのは外側。中身と外側とは全く一つのものである。というふうに主張することが、祭典統治同じく知れるところ、あえて他合べからず、インドにおいても中国においても、同じように知られておったところであって、決して、それが、インドではそうでなかった、中国ではそうでなかったというふうなことではないと。で、この新人一の少僧不二という、考え方が仏教の理解の上では非常に大切。で、沢木老師がよく講義の中で言われたことに、人間がこういうふうにやることとこういうふうにやることとは違うと。で、こういうふうにやったときにはこういう考え方になるし、こういうふうにやったときにはこういう考え方になる。こういう体の形を取るからこういう気持ちになるんだ。体と気持ちというのは全く同じもんだということを知りました。それが仏道。だからそういう点では、 よく町中などで、いかにも肩いからかして、いわゆるヨタモン風に歩いてる人を見かけるけれども、ああいう風に歩いてる人というのは心もそうなってる。だから様子がおかしいけど、あれは本当は真面目なんだよというわけにはいかない。やること、人間はやることによって気持ちが決まる。だから中身と外側とは全く同じだということ。これは世の中の問題を考えていく上においてかなり大事なことです。あの人は気持ちがいいんだけれども、どうも態度が良くないというふうなことをよく言うけれども、態度が悪いということは心も悪いということ。まだ態度がいいということは心がいいということ。あいつはどうもおぼっきゃ使って、ペコペコ調子ばかり合わせてるけど、あいつは腹は黒いんだよというふうな見方もあるけれども、必ずもそうではない。人間がどういう外側の体を取るかということがかなり問題になるし、まだ気持ちが正しければ、体が自然に正しい方に変わっていくと。そういう問題なんです。だから、心身一如、小僧不二ということは仏教的な考え方をする場合には非常に大切な考え方。ところが普通はこういう考え方をしない。魂と外側とを別々に分けて。俺は態度は少し良くないけれども、気持ちは純真なんだっていうようなことを各人が思ってる。あるいはそうかと思うと、どうせ世の中なんてずるいもんが勝つんだから、外側さえうまくやっていけばいいんだよというふうなこともある。ただなかなかそういうことで世渡りがうまくいくかというと、長い目で見るとそうはいかない。なかなかそううまくはいかない。そうして見ると中身と外側とを一致させて一生懸命毎日やるということにならざるを得ない。で、そういうことが、信心一如にして正僧不二なりと断ずる。祭典統治同じく知れるところ、あえて他言べからず、インドにおいても中国においても、およそ釈尊の教えというものが説かれる場合には、どこでもこの正僧不二、信心一如という考え方に、合致しない考え方というものはなかったと。で、あえて他言べからず、これに相違することはできない。で、言わんや成就を断ずる者には万法皆成就なり、真と真とはことなし。で、まして、この世の中というものが永遠であるという考え方に立つならば、万法皆成就なり、この世の中の一切は永遠の存在であると。滅びるということのない存在である。真と真とはことなし。体は滅びるけれども心は滅びないというふうなことではない。全部滅びないんだと。この世の中は全部滅びないんだという考え方を取れば、精神も永久に滅びないんだし、体も永久に滅びないんだ。これはどういうことかというと、我々は体がたまたま死んだということがあっても、血液の大部分は水蒸気となって天に昇るだろうし、天の空に水蒸気となって散らばるだろうし、あるいはどうしても燃えないものは灰となって残るだろうし、骨も残るだろうし。しかし今日の物理学の原則から言えば、物質というものは永久不滅なんです。何らかの形で必ず残っていく。エネルギー不滅の原則というのは物理学の一番最初に習う。どんなに形が変わっても我々の世の中にあるエネルギーというのは必ず何らかの形で残る。そういう点からすれば体も不滅。で、そういう立場から見れば、我々がやったわずか100年足らずの一生のうちでも、一生懸命にやった瞬間瞬間の働きというものは永遠に残ると言っている。なぜ永遠に残るかといえば、そういう過ぎ去った時間というものはもう一度戻ってきてやり直すということは絶対にない。そうすると我々の一生というものは瞬間瞬間にやったことが永遠のフィーリングの中に刻み込まれて永遠に残るわけ。我々の人生にはそういう意味がある。あの時はちょっと間違ってましたからフィーリングを取り直してもう一度別のにいいのに入れ替えてきますというようなことはできない。 瞬間瞬間にパッパッパッパッパッパッ、毎秒ごとに何千何万というフィルムが映されて、それが全部動きの取れない形でずっと保存される。宇宙のフィルムの保存庫に保存されるわけです。で、そういう面からすると、精神的にも肉体的にも、我々というのは永遠の側面を持っているということは言えるわけです。だからそういう点では、万法皆成就なり、神と神道を湧くことなし。で、弱滅を断ずる者には、諸法皆弱滅なり、小と相当を湧くことなし。ところがまた逆に、弱滅、滅びるんだと、瞬間的なんだという考え方に立つならば、体も瞬間的なものであり、心も瞬間的なものだということが言える。で、体が瞬間的なものだってどういうことかというと、我々の人生というのは瞬間瞬間にどんどんどんどんと変わっていく。我々の細胞って何億の細胞から出来上がっておるわけだけれども、だいたい7年間経つと我々の体の細胞というのは全部入れ替わる。だから7年前の自分と現在の自分とは、肉体という面から見れば全部入れ替わってる。別の人間。だけど相変わらず同じ顔をして、ちょっと年取ったという程度の違いで生きてるわけ。だから昔の自分と今の自分とは変わらんというふうに思ってる。だけど医学的に言えば細胞は全部入れ替わってる。古い細胞は全部赤になってどんどん皮膚から落ちて外へ出てくる。その他の細胞もどんどんと代謝作用が行われて変わっている。そうすると我々の体自身が決して永遠の存在ではない。永遠の存在でないどころか、瞬間瞬間に滅びていっておるということも言える。そうすると体が瞬間的に滅びると同時に、我々のものを考えた内容というものも、今考えたこと、次に考えたこととは全然違う。考えてな、くるくるくるくるくるくると、毎秒ごとに。毎秒の 何万分の1、何億分の1というような細かい時間でぐるぐるぐるぐる変わっていく。そうすると我々の魂が、心が永遠のもんだなんて到底言えない。我々の住んでおる世界の一切が瞬間瞬間にぐるぐるぐるぐる変わってるということも言える。で、そうすると、弱滅を断ずる者には諸法皆弱滅なり、小と相当を湧くことなし、中身と外側と、中身はいつまでも永遠だけれども、外側は瞬間的に滅びておるというふうなことも言えないし、中身の方が瞬間的に滅びているけれども、外側の方は永遠だというようなことも言えない。滅びるという段になれば、外側も中身も瞬間瞬間に滅びているということが言えると。で、しかあるを何ぞ神滅神情と言わん。勝利に背かざらんや。で、このような、ことが実際であるにもかかわらず、何ぞ神滅神情と言わん。体は滅びるけれども、魂は永遠だというふうなことがどうして言えようと。体が滅びるけれども、魂は永遠だというふうな考え方は、正しい理論に、背いておるではないかと。で、しかのみならず、生じはすなわち涅槃なりと閣僚すべし。で、単にそういう理論的に妥当でないというばかりでなく、釈尊の教えに従えば、我々の生き死にの人生そのものが涅槃なりと閣僚すべし、非常に落ち着いた最高の境界だというふうに理解すべきである。で、今だ生じのほかに涅槃を断ずることなし。そうして釈尊は涅槃ということを言われた。波乱のない静かな人生ということを言われたけれども、波乱のない人生というのはどこにできるかといえば、我々の生活そのものの中にできる。うちで、腹を立てて、喧嘩して、外に出てくるということになれば、決して、 静かな境界ではない。ただ落ち着いた気持ちで顔を洗って、落ち着いた気持ちでご飯を食べて、落ち着いた気持ちで出てくれば、それが涅槃。それが至福の境界。これ以上の幸福はないというふうな境界ということになる。だから、我々の人生も我々次第。我々がどういう生き方をするか、どういう体の動かし方をするかということだけで決まる。で、そういう点からすれば、生死はすなわち涅槃なりと覚了すべし。今だ生死の他に涅槃を断ずることなし。死んであの世で楽ができる。死んであの世でいい思いができる。そんなことはないと。釈尊の教えにはそういうことはないと。で、言わんや神は神を離れて成就なりと了下するをもて、成就を離れたる仏地に儲けすというとも、この了下近くの神はすなわち消滅して、またく成就ならず。でまして、心が、魂が神を離れて、体を離れて成就なりと了下するとも、永遠の存在であるというふうに、無理に理解したとしても、生死を離れたる仏地に儲けしとも、そういう心というものが、生き死にの境界を離れたものであると。それこそは釈尊の知恵であるというふうにデタラメに考えたとしても、この両下近くの神はすなわち名を消滅して、またく成就ならず、しかしながら、このような理解をして、分かった分かったというふうに、自分で思い込んでおる心そのものが、すなわち名を消滅して、またく成就ならず、相変わらず瞬間瞬間に、生まれては消え、生まれては消えしておって、決して永遠の落ち着いた存在だなということは到底言えない。またく成就ならず、これ、儚きにあらずや、召喚すべし。我々の魂は永遠だ、成就だと言ってみたって、どっこいそうはいかないと。我々の魂、我々の心というのは、日常生活においてくるくるくるくる変わって、ある時は悲しみ、ある時は嬉しがり、ある時には悲観しというふうなことで、成就だなどとは到底言えないと。またく成就ならず、これはたかなきにあらずや、召喚すべし。したがってそれを無理に成就だなんと思い込んでいても、非常に儚い話。だからよくそのことを観察してみる必要があると。信心一如の胸は仏法の常に断ずるところなり、体と心とが全く一つのものであるという思想は、釈尊の説かれた宇宙秩序においては常に、主張されておるところである。しかあるに何ぞこの真の消滅せんとき真一人、真を離れて消滅せざらん。で、それにもかかわらずどうして、この体が生まれたり死んだりするときに、心が、魂だけが体を離れて生まれたり死んだりしないということがあろうと。もし一尿なるときあり、一尿ならぬときあらば、仏説おのずから小毛にあるにべし。もし、魂が、体が死んでもそのまま残るとか、いうふうな考え方をとるならば、つまり、体と心とが一致しておるときもあるけれども、一致していないときもあるというふうに主張するならば、仏説おのずから小毛にありぬべし。信心一如、体と心とは全く同じものだというふうに主張された釈尊の教えというものが自然に嘘になってしまうであろうと。で、まさ生死は除くべき法度と思えるは仏法を意図を罪となる慎まざらんや。またこの我々の日常生活の生き死にというものが、はなはだ、つまらんものであって、それを乗り越えなければならんというふうに考えるとするならば、それは釈尊の教えを嫌う罪になると。で、釈尊の教えというのは、 我々のこの日常の生き死にというものを大切にして、それをどう生きるかということが最大の眼目だから、このわずか100年足らずの人生というものをどう生きるかということを棚上げしてしまって、この100年足らずの人生というのはどうせ仮の人生だから、死んだ後でいいところへ行ければいいというふうな考え方をするならば、それは釈尊の教えを嫌うことになると、仏法を厭う罪となる、慎まざらんやと、慎まないでよかろうかと。で、知るべし仏法に心象大僧正の法門というは、一大北海を込めて焦燥を分かず、消滅を言うことなし。で、非常にはっきり知っておかなければならんことは、釈尊の説かれた教えの中で、心象大僧正の法門というは、この我々の住んでおる世の中の一切が、心であり魂であるというふうな考え方は、一大北海を込めて、この我々の住んでおる大きな、とてつもなく大きな宇宙というものの一切が、焦燥を分かず、中身と外側と区別することなく、中身も外側も同じように消滅を言うことなし、生まれたり滅びたりするということがないというふうに主張するのであると。で、菩提涅槃に及ぶまで心性にあらざるなし。で、我々の人生において真実を得たとか、あるいは、至福の境界に達したとか、いうふうな段階に至るまで心性にあらざるなし。それはすべて心の問題であり、魂の問題である。肉体も含めて心の問題であり、魂の問題であるという考え方であると。で、一切諸法万象神羅、共にただこれ一心にして込めず兼ねざることなし。で、一切の諸法、この世の中にある一切のもの。で、万象神羅、この世の中にある一切一切の姿、それらがいずれもただこれ一心にしてたった一つの心というものから生まれたものであって、込めず兼ねざることなし、その一つの心というものの中に含まれていないものは何もないと。で、この諸々の法門皆平等一心なり。で、このような様々な事物というものは、皆平等一心なり、極めて平静なバランスの取れた、たった一つの心から生まれてきたものであり、あえて言いなしと断ずる、これすなわち仏家の心性を知れる様子なり。で、それは、少しも違うところがないと、個々のものが皆一つのものから生まれてきておって、相違というものがないというふうに主張することが、これすなわち仏家の心性を知れる様子なり。仏教の立場から心というもの、本質というものを考えていくならば、こういうふうな解き方をせざるを得ないのであると。で、しかるをこの一一方に真と真とを分別し、生じと涅槃とを湧くことはないんやと。で、このように、魂というものを中心にすれば、この世の中の一切が魂の所産だということができるし、また逆に、物質的なものだという考え方をすれば、全部が物質的なものとして理解ができる。で、そういう点では、心だと考えることも、物質だと考えることも、それぞれ一つ一つの考え方であって、そのそれぞれが見方として決して間違ってはいないけれども、一つの考え方の中で心と体とを別々にして、心は永遠だけれども体は滅びるという考え方をすることは仏道ではないと。しかるをこの一方に真と真とを分別し、生じと涅槃とを湧くことはあらんやと。 で、このような考え方が仏教徒の心、あるいは本質というものを知る様子であるから、しかるをこの一方に信と信とを分別し、しかるにこの我々が住んでおる宇宙というものを信と信とに分別し、物質というものと精神というものとに分けて、生じと涅槃とを湧くことはないよと。我々の日常生活、生き死にの生活と、釈尊が説かれた幸福に満ち満ちた世界というものと別々のものだというふうに考えることがあろうかと。すでに仏師なり、下道の剣を語る狂人の舌の響きを耳に震うことなかれ。で、我々はすでに釈尊の弟子であると。すでに仏師なりと。下道の剣を語る狂人の舌の響きを耳に震うことなかれ。で、下道というのは先ほども出てきたように、釈尊の教え以外の考え方。